西東京市視覚障害者協会からの情報提供。天高く馬越える秋の言葉通り、秋竹縄であります。孫と富士山雪かぶってきれい、空にどんな雲が見えると、ベランダから見る富士山の様子や秋特有の鱗雲の話をするのが楽しい季節です。おいしいもの食べて、本も読んで、秋を楽しみましょう。さて今月は、先月文化祭で好評でした、見えない人も見える人も一緒に楽しめるゲーム、グラマを紹介。2、秋晴れのもと、十分な時間と距離のタンデム自転車の体験会に参加の感動。3、西東京市視覚障害者協会も参加します。共に生きるまちづくりフェス、11月16日土曜、法屋庁舎のご案内の3件をお伝えします。1、先月文化祭で好評でした、見えない人も見える人も一緒に楽しめるゲーム、グラマを紹介。西市協は市内の障害者団体、事業所、作業所が共同して活動して40年の歴史を持つ西東京市障害者福祉を進める会に参加しています。先月は法屋小学校を会場に第37回スポーツの集い、八木沢公民館を会場に第22回市民文化祭に参加しました。いずれも盛況な開催状況でした。スポーツの集いはあいにくの小雨となってしまい、体育館での開催でしたが、むしろ参加者同士の距離が近くなり、交流の場として熱い集いとなったのではないかと思います。私たちはお楽しみコーナーの場面で、お名前展示カードの提供を展示サークルのともしびさんの協力で実施しました。また各競技にも楽しく参加いたしました。体育館のため視覚障害体験は取りやめとなりました。市民文化祭では弱視あるあるカルタと、見えない人も見える人も共に楽しく遊べるゲーム、グラマというゲームを紹介しました。カルタは障害の状況の中で体験したあるある出来事を解説と絵で表したもので、障害を理解してもらう学習にもなります。後日いくつかの札を紹介します。今月のホットラインでは、グラマの展示と体験ゲームが大好評だったので、それはどんなゲームなのをお話しします。対戦型の遊びではハンディキャップがあれば不利になります。視覚障害者と共に戦うサッカーやゴールボールでは、請願者にアイマスクを義務付けます。これは障害状態を合わせて公平な競技としているわけです。次に、将棋や碁並べ、麻雀などを請願者と共にされる盲人の方もおられると思いますが、抜群の記憶力と経験を踏まえなければ難しいでしょう。いずれも勝者と敗者が生まれます。しかしグラマは4人で遊ぶゲームですが、視覚の障害の有無を問わず、誰でもが楽しむことができるゲームであり、勝敗ではなく協調性を楽しむゲームです。野口がグラマを知ったのは、およそ2年前の東京新聞の記事でした。私が説明するより新聞記事がわかりやすいので、一部を引用させてもらいます。以下引用。記事題名、視覚障害者と請願者、ゲームで心一つに、その名もグラマ、大学生グループが考案。大学生6人のグループ、B ラインドプロジェクトが、視覚障害者と請願者が一緒に楽しめるゲーム、グラマを開発した。重りの重さを言葉で説明し合い、天秤に乗せて釣り合ったら成功。中野区で視覚障害者と請願者を交えて開かれた体験会を除いた。テーブルに座る4人のプレイヤーに、 ビー玉やパチンコ玉などの重りが詰まった巾着袋が配られる。テーマは文房具の重さ。これは A4 ノート1冊分くらいの重さ。こっちは消しゴム1個、いや2個分かな。4人は自分の巾着袋の重さについてやりとりを交わしながら、全員がイメージしやすい重さのお題を決めていく。今回はノート1冊分。巾着袋の中の重りを出し入れして重さを調整。準備が整ったら4つの腕がついた天秤に巾着袋を乗せ、せーので手を離すとバランスが悪くて無情にも天秤は転倒。あーとため息が漏れた。グラマの醍醐味の一つは勝ち負けがないこと。対戦型ではない共同、同は働く、ゲームなので参加者の一体感が高まります。中略。コミュニケーションを通じて、請願者も視覚障害者の気持ちに寄り添うことができるようになる。その体験をグラマを通じて味わってもらいたい、と代表の浅見さん。B ラインのプロジェクトのメンバーが目指すのは、障害の有無にかかわらず、天秤が釣り合う共生社会の実現だ。以下省略。ここまで東京新聞2022年5月23日。記事一部引用。さて、つい最近、このグラマを手に入れました。文化祭での紹介では、まず皆がよく知るアンパン、箱入りキャラメルなどで重さをイメージした袋を作り、心を一つに。次に、今日の元気をプラスして、と課題を出し合っていきます。グラマの形状は十字四方の形状をしており、四方の先に参加者がそれぞれが思う重りの入った袋を置くようになっています。十字の形状の中心は、数センチの円筒形の台の上に乗せた状態から始めます。バランスが取れなかったら、お互いの重りを再調整してチャレンジします。バランスが取れると、皆の心が一つになった、と思わず拍手と歓声が湧きます。わずかな時間での体験ですが、皆さん笑顔で楽しんでおられました。このグラマは視覚以外の障害者、幼い子どもたちとも遊ぶことができると思います。ぜひ情報ホットラインのお聞きの皆様にも体験していただける機会を持ちたいと思っております。括弧2。秋晴れのもと、十分な時間と距離のタンデム自転車の体験会に参加の感動。昨年11月号の情報ホットラインでは、国営昭和記念公園、立川昭島市での全盲者としてのタンデム自転車体験が野口さんから紹介があり、続いて今年2月号では、都盲協が提供した神宮外苑の体験会の話題を私、金子から提供しました。昭和記念公園は自転車専用コースが上り下りを交えた14km と十分に楽しめるコース紹介であったことが紹介されていましたが、私が参加した神宮外苑は一般道の左車線を閉鎖したわずか 2km と本当にささやか体験会で物足らなかったです。もっと走りたいとの思いを抱いていたところ、先月、都盲協会員向けの昭和記念公園タンデム自転車を楽しむ集いが催されたので参加してきました。走ることがとても楽しかったことを皆様にお伝えしたいと思いましたので、記事にさせていただきました。なお、昭和記念公園のタンデム自転車は、前に乗るパイロットが手配できれば、いつでも利用できます。ガイドヘルパーさんにお願いできるかは難しいと思いますが、ご家族、ご友人にお願いできればいいですね。さて、ここからは私の自転車に対する思い出と体験会についてのお話に入ります。現在私は西東京市の北部に在住しています。 高校までは同じ東京都といっても西東京市とは比較にならない小さな町で、交通の便もさほど良くないのどかなところで育ちました。したがって少し離れたところに出かけるには自転車が便利な乗り物だと言えます。目が悪いと言っても同級生と一緒に遊んだり、自転車に乗って自宅の近所まで行くことはできました。しかしだんだんと視力低下と視野狭窄も進んできました。母に自転車に乗るのは自宅の周りだけと言われていましたのに、ある日母の目を盗んで自転車で出かけ、大型バスと接触してしまいました。それ以降自転車に乗るのは諦めることになりました。こうして運十年余りと若いつもりですが言っておきます。情報ホットラインを介して再び自転車に乗れる機会を得たのです。先月13日の日曜日は真夏日に近い気温上昇でしたが、秋晴れで雲一つない天気に恵まれました。西立川ゲート、 JR 西立川公園口に集合時間より前に着いた私は、公園内がどのようになっているか知るため、ゲート前でガイドさんに校内の地図を見てもらっていました。そろそろ集合時間になるので駅に戻ると、駅の出口がタンデム自転車に乗りに来た視覚障害者でいっぱいになっていました。都盲協の担当者の方が、出席確認した人からタンデム自転車乗り場へ行ってくださいと案内されました。この日は午前中で帰宅される方と終日公園に残られる方とに分かれました。この日体験会に用意されたタンデム自転車は10台でした。公園には数百台の大人用子供用自転車のほか、200台以上の貸し出し用タンデム自転車が備えられています。午前中のみ参加の人が優先に乗ってくださいとのことでしたが、私も午前中のみ参加でしたが、最初のグループに乗れず、コース途中の交代場所まで数名の方と歩くことになりました。待ち合わせ場所でしばらく待っていると、パイロットの方が、タンデムに一回も乗ってない人優先です、手を挙げて、とおっしゃったので、すぐに手を挙げました。最初は、初めて走るサイクリングコースなので不安でドキドキでした。なだらかなサイクリングコースを走っていると少しずつ緩やかな上り坂が始まり、続いて峠となってゆっくり下り始めると心地よい風に吹かれました。あ、これは幼少の時と同じ感覚だ、と喜びが湧いてきます。家族と揃って自転車に乗ることができたらどんなに楽しいだろうなと思いました。子供用の自転車に乗っている児童かな、追い越されるのがいやらしく端になかなか避けてくれませんでした。小さいうちはどこの子供も同じなんだと感じました。親御さんの方が気を使ってくださって、動かないでとか左端に寄ってと言ってくださっていました。私自身も健常者だったら同じように言っているんだろうなと思いました。この日は全体的に日差しが強かったので、少しランニングしたようにじんわりと汗をかきましたが、気分は爽快でした。私についてくださったパイロットさんは、普段皇居周辺に設けられたパレスサイクリングロードで主に活動をされている方でしたので、記念公園のコースは不慣れということで、参加者の皆さんと待ち合わせている場所に戻る曲がり角を通り過ぎてしまいました。周回の一方通行なので、フィニッシュは随分遅れましたが、無事に皆さんと合流することができました。おかげというか、幸いというか、私は他の方より多く乗せていただくことができました。にっこり。読者の方へ、障害のある方でも勇気出して挑戦してみることが大切だと思いました。何事も勉強、チャレンジだと思っています。括弧3 西東京市視覚障害者協会も参加します。共に生きるまちづくりフェス、11月16日土曜、保谷庁舎のご案内。西東京市では子どもから大人まで、障害があってもなくても、つながり、支え合い、微笑み合う、誰もが住み慣れた町で暮らし続けるために、地域共生社会の実現を目指しています。日時、11月16日土曜日。参加型イベントを午前10時から午後3時。会場、保谷庁舎。防災・保谷保健福祉総合センター、屋内・屋外。郵便番号202-8555、西東京市中町1丁目5番1号。私たち西市協から、ブラインドウォーク、弱視・全盲体験。展示のお名前カード作成、協力・展示サークルともし火を提供します。なお、主催の西東京市地域振興課の案内では、次のコーナーを予定されています。フレイル予防体験、防災備蓄品の展示、災害時に使える段ボールベッドや簡易トイレ、資機材などの展示、防災冊子などの配布、障害者団体などによる手作り品の販売、福祉まるごと相談窓口の紹介、お子様向けプレイランドなどなど。屋外では防犯車両の展示、スポーツ体験、モルックほか、起震車による地震体験、はしご車搭乗体験。今月の話題はいかがでしたか？グダマもタンデム自転車も参加者が心を合わせて楽しむことに意義のある内容でした。まちづくりフェスにも共生のまちづくりという意味を持ちます。西東京市に住まいするあらゆる人々が互いを認め合う、支え合う共生のまちに向かって歩みましょう。また昭和記念公園の今、イチョウ並木が落ち葉まじりの見頃を迎えています。自転車コースの休憩所周りも秋の草花が見頃となっています。歩行するのも良い季節なので、晩秋の訪問先としておすすめします。今月は西市協の金子さんの投稿と野口がお送りしました。